お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ゼパニア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、ゼパニア書1章12節から18節と2章1節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
ゼパニア書1章の学びをしていますが、1章の12節。その時私は灯火をかざしてエルサレムを探し、そのブドウ酒のカスの上によどんでいて、主は良いことも悪いこともしないと心の中で言っている者どもを罰する。その時私は灯火をかざしてエルサレムを探しと書かれています。言い換えればこれは懐中電灯を持って暗がりに隠れている誰かを探しに行くようなものです。神様は言われます。私はそのようにしてエルサレムを探すつもりだ。私はすべての悪と罪と光の中に引き出す。またここには、そのブドウ酒のカスの上によどんでいる者どもを罰すると書かれています。ブドウ酒のカスの上によどんでいるとは、ヘブル語の慣用句的な表現で、今日私たちがのんきにやるというような表現にあたると思います。当時人々は、神様の裁きなどはないのだとのんびりしていました。今日人々が自分たちは国として裁かれるようになるということを信じていないように、彼らも自分たちが裁かれるなどとは信じていませんでした。またここには、主は良いことも悪いこともしないと心の中で言っている者どもと書かれています。彼らは神様は何もしていないではないか。神様はこれからも何もすることはないだろうと言っているのです。確かにハバククは、主よ、なぜあなたは悪を何ともなさらないのですかと質問しました。それに対して神様は彼に、私は何かをしているのだよ、とお答えになりました。そしてハバククは幻を与えられて、神様が厳粛な裁きのために本当は何をしておられるかを見たとき、今度は人々を憐れんでくださいと神様に叫ぶようになりました。今日とても多くの人たちが、神様なんか信じないね。神様は良いことも悪いこともしないじゃないかと言います。彼らは神様に関して中立な立場をとっているように見えます。でももちろんこのような種類の態度は、神は死んだと口にするような冒涜的な神学につながっていくのです。あまりにも豊かになりすぎた社会だけが、そのような種類の神学を生み出してしまうのです。なぜならそのように裕福な社会の中にいる人々は、自分たちには全然神様など必要ではないと思うようになるからです。その結果として彼らは、神様は良いこともしないし、悪いこともしない。神様は何もしないと考えるようになるのです。でも彼らはひどく間違っています。 そしてゼパニアはこれから私たちにその間違いをはっきりと指摘します。ゼパニア書1章の13節。彼らの財産は略奪され、彼らの家は荒れ果てる。彼らは家を建てても、それに住めず、ブドウ畑を作っても、そのブドウ酒を飲めない。彼らの財産は略奪されと書かれています。彼らが人々から略奪し、盗んで取った財産は、ちょうど彼らがそれを得た時と同じように彼らから取り去られます。またここには、彼らの家は荒れ果てると書かれていますが、言い換えれば、イスラエルにはゴーストタウンができるということです。またここには、彼らは家を建てても、それに住めず、ブドウ酒を作っても、そのブドウ酒を飲めないと書かれています。神様は以前に彼らに戒めをお与えになりました。その戒めは、誰かがブドウ畑を作ったなら、そのブドウ畑から実を食べるまでは、彼は戦いに行くべきではないというものです。もう一つの戒めは、もし誰かが結婚したなら、1年間は戦いに行くことを免除されなければならないとしています。ここで神様は次のように言っておられるのです。彼らはこれからブドウ畑を作る。でも彼らはそこからのブドウ酒を飲むことはない。なぜなら彼らが罪を犯したからだ。彼らは戦いを休むことはできません。また彼らは結婚しても休むことはできないのです。なぜなら彼らの敵が洪水のように押し寄せてくるからです。ゼパニア書1章の14節。主の大いなる日は近い。それは近く、非常に早く来る。聞け、主の日よ。勇士も激しく叫ぶ。主の大いなる日は近いと書かれています。この主の大いなる日は、将来の大患難時代のことです。ヨシア王が統治した後のゼパニアの時代、南王国にはもうそれ以上の良い王は出ませんでした。それ以降は全員が悪い王でした。エホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、ゼデキヤと全員が堕落した王だったのです。今彼らが神様から離れてしまったゆえに、国に裁きが来ようとしています。しかしそれでも彼らは将来の主の大いなる日のほんの少しの部分を経験するだけなのです。ゼパニアは、それは近く、非常に早く来る。聞け、主の日を、勇士も激しく叫ぶと言います。言い換えれば、嘆きの壁の概念が実在するようになるということです。その概念は、大患難時代の後まで実在します。なぜなら、平和の君が来られて、彼らがこの方を自分たちのメシアであると認識するまでは、イスラエルには平和はないからです。ゼパニア書1章の15節。その日は激しい怒りの日、苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日。チャールズ・ファインバーグ博士は、とても優れたヘブル語学者で、私たちが普通見過ごしてしまうような多くのことに対して、私たちの注意を促してくれます。 この説には、訳にはもちろん現れてこない言葉の遊びがあります。ファインバーグ博士は、この箇所について次のように述べています。荒廃と滅亡というヘブル語の言葉、ショアとウメシュアーは、滅亡を伝達するために発音が似ている。でも、英語にも確かにその一部を明らかにする投印法があります。苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日。これらの英語訳は皆 D の音から始まっています。ゼパニアはここでついに来ようとしている裁きの厳粛さを語っています。当然次のような質問が出てきます。愛の神様がどのようにしてこんなことができるのでしょうか。この書の学びを終える前に、愛の神様が裁きをされるということは、イントロダクションのところで紹介しましたが、自分の小さな子供を手術のために手術医に連れて行った、あのお父さんの話のようであることがわかります。描写の仕方によっては、メスを娘に突き刺すような医者のところに連れて行く。そんなお父さんは残酷でひどい人のように思えます。でも実際はお父さんがしたすべてのことは自分の小さな娘のための愛から出たことでした。大いなる怒りの日は、神様の裁きではありますが、それでもその中には神様の愛が含まれているのです。何が起こるかには関係なく、神様は愛なのです。裁きの中でさえ、神様は愛の神様です。そして悪を裁かれることが神様にとって不可欠であるゆえに、神様は裁かれるのです。神様が裁きをされるのは、ご自分に真実でなければならないため。そして神様はそのようにしない限り、ご自分の被造物に対して善であることができないためです。もし神様が永遠を通して罪を容認されるなら、またもし神様が罪を裁かれるおつもりでないのなら、さらにもしあなたが永遠を通して病気と、心痛と、落胆と、悲しみと取り組まなければならないのなら、神様が愛の神様であられると考えることはできません。しかしもし神様が罪を裁かれ、力強い裁きを持ってやって来られ、そしてご自分の宇宙から罪を取り除かれるからこそ、私たちはハレルヤと言って神様を崇め、礼拝することができるのです。ですから神様が裁きをなさるときにも、神様は愛の神様なんです。ゼパニア書一章の16節。角笛と時の声の日、城壁のある町々と高い四隅の塔が襲われる日だ。神様がイスラエルの民に、荒野の行進で吹くべき角笛またはラッパをお与えになったとき、その角笛がどのように使われるべきであるか、いくつかの方法がありました。二つの銀のラッパがどのようにして様々な方法で使われるべきであるかを言及された後、主は民数記十章の九節で次のように言っておられます。またあなた方の国で、あなた方を襲う侵略者との戦いに出る場合は、ラッパを短く吹き鳴らす。あなた方があなた方の神、主の前に覚えられ、あなた方の敵から救われるためである。ゼパニアはここで、 それは角笛と時の声の日と言っています。彼らは時の声を上げようとしていますが、神様は彼らを助けるおつもりはありません。なぜでしょうか。それは神様が彼らを裁かれるおつもりだからです。神様は彼らを敵にお渡しになるのです。彼らを敵から助けられるのではありません。つまりその日は、角笛と時の声の日、城壁のある町々と高い四隅の塔が襲われる日になるべきなのです。ゼパニア書一章の十七節。私は人を苦しめ、人々は盲人のように歩く。彼らは主に罪を犯したからだ。彼らの血は塵のように振りまかれ、彼らの腹綿は糞のように撒き散らされる。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。これは神様の過激な裁きです。でもどうでしょうか。命を助けるため手術はとても過激です。私の主治医が癌の手術を最初にしてくださった後、彼は私に次のように言いました。どこからどこまでがマギーさんだか、それとも癌細胞だかほとんどわからなくなるくらいまでに切り取りましたよ。そのように人間を切り刻むのはなかなか厳しいことではありますが、私の主治医は私に腹を立てていたせいでそのようにしたのではありません。裁きのためにそのようにしたのでもありませんでした。彼は実際私の命を救うためにそのようにしたのです。確かに神様は過激なやり方でご自分に背く国家を厳粛に裁かれます。ゼパニア書一章の十八節。彼らの銀も、彼らの金も、主の激しい怒りの日に彼らを救い出せない。その妬みの火で全土は焼き払われる。主は実に地に住むすべてのものをたちまち滅ぼし尽くす。今日私たちの周りにはまるでお金がすべての不幸を解決し、またお金がすべての問題の答えであるなどと信じている人たちがいます。でも神様はそれに反して言われます。彼らの銀も、彼らの金も、主の激しい怒りの日に彼らを救い出せない。またここには、その妬みの火で全土は焼き払われる。主は実に地に住むすべてのものをたちまち滅ぼし尽くすと書かれています。この御言葉の通りに、神様は彼らをこの地から取り去られました。なぜ神様はそのようなことをされたのでしょうか。神様がそのようにされたのは彼らを愛しておられたからです。もし神様がそのようにされなかったなら、神様はその後に続く世代を根絶やしにしてしまわれたと思います。将来の子孫のために、すべての者たちが殺されてしまわないように、神様はその中に介入され、国を滅ぼしていた罪の癌を切り取られたのです。さて、ゼパニア書二章の学びに入りますが、神様はご自分の民を裁かれただけでなく、近隣の諸外国をも裁かれます。そしてそれがこの章から三章八節までの主題です。 でも神様は慈悲深く、忍耐深く、そして一人も滅びることを望んではおられません。ですから最後の呼びかけをしています。この箇所を読みますと、神様の堪忍袋の緒が切れたと思われるかもしれませんが、最初の三つの節では、ゼパニアがユダの国に対する神様の最後の呼びかけをしているのがわかります。この呼びかけは、悔い改めて神様のところに行くようにという呼びかけです。ゼパニア書2章の1節。恥知らずの国民よ、こぞって集まれ、集まれ。こぞって集まれ、集まれと書かれています。彼らは一つの民として集まるべきなのです。ファインバーグ博士は、ゼパニア書の仲介の中で、この箇所について次のようなコメントを書いています。彼らは宗教的な集会に集まってくるべきであった。それは主の行為を嘆願し、祈りによって神様にご自分の裁きを思いとどまっていただくためのものであった。またここには、恥知らずの国民よ、こぞって集まれ、集まれと書かれています。もちろん彼らの罪が、神様の裁きを自分たちの身の上に招いたのです。でもそれは神様が彼らを求めておられなかったからではありません。また神様が彼らを愛しておられなかったからでもありません。裁きが彼らの上に来たのはあくまでも彼ら自身の罪のためでした。彼らは矛盾しており、不愉快極まりない者たちでした。それでいて彼らは自分たちの罪深い状態に気づいてはいませんでした。彼らの罪はとても低俗な段階に陥り、彼らは恥知らずな行いにふけっていました。神様に対する畏敬の念が全く欠けていました。また彼らには罪を犯すことへの罪悪感がありませんでした。彼らは神様を恐れず、厚顔無恥に罪を犯し続けていました。さらに彼らは公然と罪を犯し、実際自分たちの罪を自慢することさえしていたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は地上とすべての国々の裁きというテーマで、ゼパニア書1章12節から18節と2章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。